説教 CD ナンバー167。本日のメッセージは、違った、曲がった、異なった福音と題して、2011年12月31日にもたれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
違った、異なった、曲がった福音と題して、妙な題ですけれども、そのことについて学んでみたいと思います。皆さんは聞いたことがないでしょうか。一度救われたらもう永遠に救われてるんだ、ね、あるいは十字架を信じることによって救われているのであるから何も服従なんてしなくてもいい、はい、今日のテーマは違った、曲がった、異なる福音、ね、それはなぜこんなことを話すかというと、今我々の教会にでさえこういう違った、曲がった、異なる福音が聞かれるからです。一度救われたらもう永遠に救われる、一度クリスチャンになったらもう永遠に救われているという、あるいは十字架を信じることによって救われてるんだから服従なんてする必要がないんだ、ね、あるいは恵みと信仰によって救われているのであるから立法なんて守る必要がない、恵みと信仰によって救われているのだから罪をやめなければならないということなどない。神様は憐れみ深い、恵み深いんだから罪をやめなくてもいい、あるいは永遠の命の条件は律法を守ることだというのは、これは律法主義だ、救いに条件はないだというんですね。あるいは人間は律法を、神の戒めを完全に守ることはできない、だから守る必要はない、救われていればいいんだと、信じれば救われるのであって完全な品性など要求されていない、人間である限り罪なき完全な品性には到達できない。これはいつか教科に出てた、セブンステアドベンチの教科に、イエス様のご再臨を迎えるために完全に清められて、そして罪から完全に解放される、この罪なき完全な品性にはなれないんだ。また十字架で贖いは終わったんだ、それ以上何が必要か、最後の贖いとかセブンステアドベンチストが言う特別な贖い、これは傷んだ、違った、異なった福音だというんですね。あるいは裁きを解くと、これは福音ではない、恐怖を与えるのから、与えるのだから、その裁きなんて解くべきではない。ある僕の友達の牧師が本土で、裁きについてのメッセージをやったときに、ちょうど教団の総理が来て聞いていた。終わってから、あんなこと解くべきじゃないよと言われたそうです。十戒は十字架につけられたんだから、十戒を掲げて十戒を掲げるべきではない、これ聞いたことがありますね。十字架を掲げて十戒掲げる必要はない、あるいはもう十戒は十字架でもう廃されたのである、これはよく言われているキリスト教会内で、十戒は十字架で廃されたのだから十戒を守る必要がないって言うんですね。キリストは我々とは違う性質を持っていたのだから、キリストは罪を犯さなかったけれども私たちは罪を犯し続けるって言うんですね。それでも神様の憐れみのうちにあるならば、十字架を信じていれば救われるんだというのは、これは福音でしょうか。福音というのはガスペル、これはグッドニュース、良き訪れという意味です。で、福音ということを最も明瞭に述べているパウロに聞いてみたいと思うんですね。 ガラテヤ書の1章の6節から9節ですから、よく聞いてくださいよ。あなた方がこんなにも早くあなた方をキリストの恵みのうちへお招きになった方から離れて違った福音に落ちていくことが私には不思議でならない。それは福音というべきものではない。ただある種の人々があなた方をかき乱しキリストの福音を曲げようとしているのだ。これパウロの時代もそうであったんですが、今日キリストの再臨の直前に住んでいる神の教会でさえ曲がった違った異なった福音が説かれているというんです。しかしたとえ私たちであろうと天からの御使いであろうと、私たちが述べ伝える福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、その人は何と書いてますか？呪わるべきであると書いて、強い言葉ですね。こういう偽った曲がった違った異なった福音を伝える人がいるならば呪わるべきである。これはコリントの文を見ると、この呪わるべきというのは教会から除名すべきだと、のぞかるべきだというふうな意味もあります。私たちが前に言っておいたように、今私たちは重ねて言う、もしある人があなた方の受け入れた福音に反することを述べ伝えるなら、その人は呪わるべきである。こんな強い警告をパウロは言っている。我々の間にキリスト教会の中に違った異なった呪わるべき福音を説いている人はいないでしょうか。私はそういうことによく直面します。コリント第二の手紙の11章の3節から4節、ただ恐れるのはエヴァが蛇の悪巧みで誘惑されたように、あなた方の思いが汚されてキリストに対する純情と貞操とを失いはしないかということである。なぜパウロはこういう違った異なったキリストの教えから離れた教えを説く人たちは呪わるべきであると強い言葉を言ったかというと、使徒パウロはキリストとその言葉その真理に対して純粋を保ってそれを教えてきた。ところが狼のように教会に入り込んできて、いろんなかけ乱す教えが入ってきたんです。今日何千何百というキリスト教会がある。そして先民をも惑わそうとしている。というのは、もしある人が来て私たちが述べ伝えもしなかったような異なるイエスを述べ伝え、あるいはあなた方が受けたことのない違った霊を受け、あるいは受け入れたことのない違った福音を聞く場合に、あなた方はよくもよくもこれを耐え忍んでいる。しかしこの忍耐というのはね、間違った福音の中にいつも自分を浸しておくということは非常に危険である。それを耐え忍んで何も言わない、抵抗もしない、プロテストもしないというのは、これは本当のクリスチャンの姿ではありません。イエス様もおっしゃったね、キリストの再臨の前に、世の終わりの前にどんな前兆がありますかと弟子たちに聞かれたときに、いろんなこの世の最後の前兆、印を言われました。そして今我々のこの世界に、地球上にもう次々頻繁に起こっておりますね。しかし一番最初にね言われたことは何だったかというと、イエスは答えて言われた、人に惑わされないように気をつけなさい。つまり欺瞞、私の名を名乗って、そしていろいろな人たちが現れる。だから福音を説くと言って、そしてキリスト教会を名乗っていろんな間違った教えを説く欺瞞、これに気をつけなさいというんですね。人を騙す働き人、説教者、 福音を説く人たちがいないだろうか。こういう人々は偽キリストである、偽人である、人を騙す働き人であって、キリストの人に偽装しているに過ぎない。しかし驚くには及ばない。サタンも光の天使に偽装するのだから、キリストの名を説き、聖書を使いながら、たくさんの人を、全世界のほとんどの人を騙す巨大宗教組織のことが、ダニエル書という預言書にも、黙示録13章にも書いてある。キリスト教と言って、キリスト教ではない。しかも、多くの人々を騙す宗教。世界で一番金持ちの宗教。一番の資産を持つ教会がある。人々はキリスト教というと、あのバチカンにあるキリスト教だという人たちがいます。サタンも光の天使に偽装するんだから、驚くには及ばない。だからたとえサタンの手下どもが義の奉仕者のように偽装したと言っても不思議ではない。彼らの最後はその仕業に応じたものであろう。そう、サタンは指導者を通していつも、いつもだからパウルの時代も中世時代も最後の時代もいつも神の代わりに人間に注意を向けさせようと努力する。彼は人々が自分で聖書を探って自分の義務を学ばないで、監督や牧師や神学者を案内とするように導く。この欺瞞に気をつけなさいとイエス様は言われた。そうするときにサタンはこれらの指導者たちの心を支配することによって大衆を意のままに感化することができる、コントロールすることができるというんです。パウロの説いた私の福音はこれであるのと言ったのを簡単に聖書から見てみましょう。福音は罪から我々を救うんです。罪のうちにあっても、罪を犯し続けても、ああキリストは恵み深い神様は愛だからって言って救うお方ではない。キリストの救いは罪から救い出すんです。解放するんです。これが福音です。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にも、すべて信じる者に救いを得させる神の力。また一章を見ると罪から救う、だからイエスと名付けなさいと言われた。神様の御心を痛めながら、罪を犯しながら、恵みだ恵みだ信仰だ十字架だと言って罪から解放されていない多くのクリスチャンがいます。ロマ書1章の2節、この福音、私が説いている福音、パウロが説いている福音は、神が預言者たちにより聖書の中であらかじめ約束されたものであって、御子に関するものである。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、つまりどういうことかというと、イエスキリストはダビデの子孫として生まれた、アブラハムの子孫として生まれた、天使の姿を持って来られなかった。私たちと同じ堕落した肉と罪、ごめんなさい、堕落した肉と血を取られた、罪を犯す可能性を持った弱い人間として、この受肉なさった人間となられた。あのね、ある教会ではキリストは一つも罪を犯さなかった神の子であった。なぜ罪を犯さなかったかというと、マリアが奇跡的に罪のない母に変えられて生まれた子供イエスは罪を犯さなかった、罪がなかった、無限罪解体と言うんです。 こんなことを教える教会がありますよ。違った、異なった、曲がった福音であるんです。キリストはダビデの子孫として生まれた。聖なる霊によれば死人からの復活により道からをもって神の御子と定められた。これが私たちの主イエス・キリストである。私たちはその皆のために全ての異邦人を、いいですか、信仰の従順に至らせるようにと、彼によって恵みと人の務めとを受けたのである。パウロの説いた福音は信仰の従順、服従です。服従、信仰によって救われたからといって服従しなくてもいい、律法に従わなくてもいい。ポールの福音ではない。信じる者に神の律法に服従できる力が、恵みが与えられて、そして神の御心に従うことが何よりも喜びとなるように信者の心を変えてくださる。霊によって、聖霊によって。テモテ第2の手紙2章の8節、ダビデの子孫として生まれ死人のうちからよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい、これが私の福音であるというんです。つまりキリストは我々と同じ血と肉を取られて人間としてお生まれになった。6000年の4000年の遺伝の法則を受けてこの地上に来られた。アダムが罪を犯す前の性質ではなかった。罪を犯す可能性のある弱い赤子として受肉なさって、お生まれになった。そしてキリストは人間として罪のない生涯を送られて、そして十字架につけられた。私たちの身代わりとなって、そして三日目に復活なさった。これが私の福音であるというのです。そう、ヘブル書4章の15節、この大祭司キリストは私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない、罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われた。ここに座っていらっしゃるすべての人々と同じように試練に遭われたが、罪は犯されなかった。なぜ？イエス様は神の子であったから。イエス様はアダムが罪を犯す前の性質を取られて我々と異なっていたから。これは福音ではありません。ローマ書1章の2節から5節、この福音は全ての異邦人を信仰の従順、服従ね、服従に至らせる。これが福音であるというんです。これがパウロがこれが福音であるということを組織的に明確に説いた文はローマ書という文です。ローマ書の一番最初の言葉は信じる者の信仰の服従に至らせる。不服従、神様の御心に背を向ける、これが罪だから。アダムが罪を犯してからみんなそんな性質を持って生まれたから、生まれてきたんです。誰も律法を愛する性質は持っていない。律法に適する、神の御心に適する思いを持って罪のうちに我々の母は身ごもった。しかしキリストの福音は信ずる者を変えて、そして信仰の従順、服従に導いてくれるのが福音だというんですね。私、これはローマ書16章一番最後の章、一番初めに信仰の従順という言葉が使っている。一番締めくくりに16章の25節、私の福音とイエス・キリストの宣教徒により信仰の従順に至らせる、これが私の福音であるというんです。多くのキリスト教が十字架を信じたらただ救われる、タバコもやめてもいい、酒もやめようとしない、悪行をやめようとしない、ね、不貧困をやめようとしない、バプテスマを受けたら永遠に救われる、クリスチャンだからと。 パウロは神様の恵みによって信仰によって救われたから、エペソ2章の8節にはね、私たちが救われたのは実に恵みにより信仰によるのであると言ってますね。じゃあ信仰のゆえに私たちは律法を無効にするか、なんて言ってますか、断じてそうではない、かえって律法を確立するのである、かえって律法に喜んでいく、従う、これが福音であるんです。恵みが増し加わったからといって罪にとどまるべきか、パウロはローマ書6章に断じてそうではない。パウロの福音は恵みが増し加わるために罪にとどまるべきであるかと質問して、断じてそうではない、罪に死に罪から離れ罪から解放される、これがキリストのダイナミックな福音であるということです。フィリピ2章の5節から8節まで、キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しくして、しもべの形を取り、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、我々と同じ性質を取られた。人間となられた。己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、何と書いていますか、従順であられた。そう、イエス様は神様の御心にね、完全に服従して従順である。どんな辛いことがあっても彼は天のお父様の御心を第一に求めて、それに従っていった。私の都合ではない、私の思いではなかった、徹頭徹尾キリストに従っていった。なぜ罪を犯さなかったかというと、一つ、自分からは何事もできない、自分の無力さ、何事もできない。我々神の律法を生まれながらにして守ることできますか。みんな汚れた自我、自己中心の思いを持ってきて生まれるから、神の律法などを守れるはずがない。イエス様は私たち罪人と同じ立場に立たれたんです。罪は犯されなかったけれども、罪人と数えられたと、イザヤ書の53章に書いてある。自分から何もできない、じゃあどうやって清い行いを、罪のない言葉を、訴えられることのできるできない言葉を、そしてどうやって奇跡を行い、どうやって死人も生き返らせたかというと、ご自分の力ではなかった、何一つできない立場だったけれども、天のお父様に対する全く信仰によって全てがなされたんですね。自分からは何もできない、我々は何もできないが、神にはできないことはないということを信じて、我々も罪に勝利することができる。天父に対する信仰、依存によって、そう、福音ということを考えるときに、最後の民は三天使の使命を持つ民であると書いてある。黙示録の14章に、最後の民は、その黙示録14章の6節に、神の裁きは永遠の福音であると教えてる。え？裁きは福音でしょうか、ね、よくコーテットの男性コーテットが、裁きの日は何だった、近づけるって言ってね、あれは人を脅かすために歌ってるのではない。 喜びの訪れ、裁きこそ罪人に喜びの訪れ、福音であるというメッセージです。黙示録その三天使の使命、第一、第二、第三天使の使命の締めくくり見てください。これはローマ書の16章のあのローマ書の締めくくりと同じ。ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を持ち続ける聖徒の忍耐がある。一言で言うと服従です。服従、福音は信仰の従順に服従に至らせる。そしてイエス様の、イエスの信仰、イエス様の信仰どうでしたか。私からは何一つできない、そして神にはできないことはない、ね、そして人間としてイエス様は神の律法を守られた、罪を犯さなかった。これは私たちの模範であるというんです。多くのキリスト教会は、ね、イエス様は我々罪人の代わりに身代わりとなって死んでくださった、模範ではないというんです。聖書は模範だと教えている。我々もそう。そしてイエス様の信仰に預かることによって神の戒めに従うことが、神様の御心を行うことが、自分を否定して神様の御心を行うことが何よりも喜びとなるって言うんです。あのイギリスで奴隷売買がなされていたことがあった。アフリカから連れてこられたあの奴隷、一人の青年がね、非常に頑丈な青年があの競り売りに出たんです。でこの青年もうこれにかける人がたくさん出たんですね。はい、何十万何百万って言って、何千万って言ってね、あの掛け合いになったんです。そしてたった一人、最後の人が銀行家でした。何千万という値段をつけてやった時に、もうそれ以上お金をかける人はいなくなったので、その銀行家の人、財産となってトム青年はその銀行家の家に連れて行かれるんです。荷車に乗せられて、鎖がつながれて、その荷車で引っ張られている間に、このトム青年は人を奴隷としてね、この機会があればこの主人を殺してやるんだっていう苦々しい敵意に満たされていた。我々ね、生まれ変わらない間はみんなそうです。神様の戒め、神様こうやっちゃいけない、もう制限と思ってね、嫌うんです。実は神の律法は我々の幸福の条件ですよ、うん、幸福の条件です。でこの青年は、トム青年はチャンスがあれば殺そうと思ってた。ところがその銀行家の家の前に来た。そしたら、さあ降りなさい、鎖を外したんです。さあトム、今日からお前は自由だ、どこへ行ってもよろしい。びっくりしたトム青年はすぐさまひれ伏してご主人の前に、ご主人様、私はどこへも行きません、私はあなたの奴隷です、あなたの子供として奴隷としてお使いくださいと言って言ったということです。もちろんこの主人は奴隷としては扱わなかった。子供として、子たる身分を与えてずっと過ごしたということですね。そう、福音に預かると、神の慈愛に触れると、神の律法を喜ぶものとなる、うん、そしてあれしちゃいけない、これしちゃいけないという重荷ではなくて喜びになる。なぜ？愛の結合だから。これが福音です。詩編130編、主よ、あなたがもし諸々の不義に目を止められるならば、主よ、誰が立つことができましょうか。神様の徹底的な裁きに打ちひしがれて逃げたい気持ちだけれども、しかしなぜ逃げないか、神の裁きをなぜ恐れないか、はばかることなく法廷に出ていくかというと、 あなたには許しがあるので人に恐れかしこまれるでしょう。これが皆さん、パウロの教えた聖書の教える福音です。我々のためにただイエス・キリストが身代わりとなって死んでくださったばかりでなくて、我々を罪から解放して神の律法を守れるようにしてくださる。そして神の律法を痛く愛し喜ぶものとしてくださる。これが福音である。それ以外のものは違った、異なった。そしてそういう間違った福音を説く人は呪わるべきであるとパウロは宣言している。そしてこういう欺瞞に惑わされないようにまず気をつけなさいと言ってイエス様おっしゃった。兄弟たちよ、私が以前あなた方に伝えた福音、あなた方が受け入れそれによって立ってきたあの福音を思い起こしてほしい。我々は聖書の説く、パウロの説く福音にずっと立ち続けましょう。
Thank you.
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。